トーク、エクササイズトーク。
いいですね。
あ、いいですか。綺麗いいですか。
はい。はい。
前より言いやすいな。
あ、ほんと。
うん。
よかったよかった。うちらだけよかったって言ってもしょうがないけど。
そうですよね。
うん。
まあ、この間もちょっとお話ししましたけども、はい、私、クロスカントリースキー大会に、まあ、出ていまして、
うん、
今シーズンもですね、うん、2つの大会に出て、まあ、なんとか完走できたんですけど、
はい、
ちょっとそのね、滑るっていうことについて少し、お話ししていきたいなと思ってるんですけど、
はいはい
はい、まあ、私、クロスカントリースキー、もう40過ぎて、まあ、厳密に言うと45過ぎてからですね、
うん、
始めたんですけども、まあ、うろ覚えだったり、あるいはその、YouTube 見ながら、ね、なんとかやってて、大して学生の時にやってたわけでもなんでもないんですけど、
うん、
で、私が出てるそのクロスカントリースキーのそのカテゴリーがですね、まあ、フリースタイル、
うん、
まあ、どうやって滑ってもいいんですけども、
うんうん
うん、まあ、主としてですね、スケーティングっていう手法で滑ることが多いですね。どうやって滑ってもいいんですけど、
うん、
で、まあ、スケーティングなんで、いわゆるスピードスケートの滑り方みたいにですね、ペッてこう反対側の方に重心を移動させて、滑らせて、またその滑ってる方の足をさらに今もう一回蹴って逆側の方に重心を移動するということが基本に、うん、まあ、スピードスケートなんかそうですけど、ね、
うん、
そうやって滑るんですけども、プラスですね、スキーなんで、ポール、まあ、いわゆるストックですね、
はい、
の動きがあるわけです、
うん、
で、このストックを、まあ、上半身のですね、腕の力をもう使って、雪面をもう引っ張るといいますかね、引き寄せるような形の力も加えながら足で蹴るっていう、まあ、四つ足動物のような動き方をするのがちょっとクロスカントリースキーの特徴ではあるんですよね。まあ、普通のスケートは、足で蹴るっていう、その、蹴って重心移動させるということが主となりますけども、それにプラス腕の引き寄せる力、あるいは腕でも体を支える力っていうものが加わるっていう感じです、
うん、
動きとしてはですね、上半身下半身全部使うんで、結構まあタフなスポーツといえばタフなスポーツ、
ね、走るより疲れそうだよね。
そう、ただね、走るのと違って、
うん、まあ、
スピードスケートもそうですけども、滑らせるっていうことが前提だし、
うん、
いわゆるその、蹴って上に飛ぶわけじゃないんで、フィギュアスケートじゃないですから、ジャンプするわけじゃないですから。
うんうん、
だから、どっちかちょっと押すっていう感じなんですよね、蹴る方も。
押して滑っていくって感じ。
そう、だから、ランニングのように、いわゆる空中に飛ぶっていうことはまあないわけです。
うん、
だから、その、飛ぶっていう力の加えもなければ着地するっていうそういう感覚もないんで、いわゆるランニングよりね、膝の負担が少ないんです。
ああ、なるほどね。衝撃が少ないっていうね、うん、
そうで、スピードスケートなんか見てても分かるけど、蹴ると言ってもさっき言ったように氷の面を押す、スピードスケートなんか氷の面を押すっていう感じだし、
うん、
このクロスカントリースキーだったら雪面を押すっていう感じなんですよ、
うん、
だからどっちかというとこの屈伸運動なんですよ、足で言うと。
うん。
まあ、膝なり股関節が少し曲がったところでこう体重を受け止めて、そっからこう、蹴るっていうのは押す感じなんですね、地面を。雪面をね。
うんうん、
だから、この、いわゆるスクワット的なっていうんですか、膝の屈伸、下半身の屈伸運動が、その床反力を作り出している源になってるわけです。
そこはアルペンも同じですね。
うん、
うん、うん。やっぱり説明をね、押さないと、その反力で、で、その方向性が間違えると転倒したりスキーが滑っちゃうとかしちゃうんだけど、うん、だからその、走る時の床面を押す方向性と同じような感じで、説明がでも斜めになってるから、それをどこにこう収めるかっていうのが肝になってくるんですけど、まあ、ノルディックの場合は坂の位置エネルギーを利用するっていうのとはちょっとね違うけど、
そうなんですよね。まあ、うん、もちろんノルディックでもその 坂道あの降りるっていうのはあるんですけど、
まあね、
うん、そんなにこの何ですかターンにいかに G に耐えるターンをするかっていうことはなくて、
ないよね、
そんな風に回っていくっていうことが、うん、重視されてるんで、
そうだね、
うん、そのいわゆるアルペンみたいに今言った押す力をさらにすごい大きな G が加わった状態で制御するっていうのとはまたちょっと違うんですよね、
うん、
あくまで推進力を作り出すためにこう押していくっていう感じなんです、うん、
自ら作り出すっていう要素が強いってことですね。
そうですね、ただそれが足だけじゃなくて腕でもそれが行われてるんです
ね、うん、アルペンの場合はその元々持ってた位置エネルギーをいかに減らしすぎないかっていう、
う
ん、エッジが流れちゃったりするとその抵抗で削り取る抵抗でエネルギーがロスするんだけど、それをいかに少なくするかっていうのが、まあ、特にアルペンの競技なんかはね、スピードが命なので、うん、っていう要素があるんだけど、そこはノルディックの場合自分で作り出していくって感じなんですね。
そうですね、自分でその加速度を作っていくっていう感じなんで、
うんうん、
まあ、それがいわゆる推進力になるわけです、
うん、
ただその推進力今言ったように腕も一緒に使われるわけです、
うん、
でこの時にですね、まあ、基本的なそのクロスカントリー、スケーティングのですね、基本的なその技術がありまして、
うん、
テクニック、
うん、
まあ、一番まずポピュラーで一番こう速いっていうか一番その加速させるために使うテクニックがスーパースケーティングっていうテクニックがあります。
スーパースケーティング、
うん、で、まあ、ストックをこう使うことをポーリング、ポールをの動詞形でポーリングっていうんですけども、
うん、
このスーパースケーティングは1回キック、まあ、1回雪面を押して両腕で、ストックを一気に両方の手で同時にかきむしるって言いますかね、うん、腕の力で進むっていう、そのワンキックツーポーリングっていうのがスーパースケーティング、ダブルポーリング、
うんうん、
これはまあ、片足で雪面を蹴ってそれで今度、反対側の方に重心が移動していく、例えば右足で雪面をこう蹴った時に左側に重心を移動させようとするわけなんですけども、この時に左側に重心移動するときに同時にですね、ストック2本をですね、雪面をこうかきむしるようにしてワンキックに合わせてツーポーリングで左側に、右から左側に重心を移動させると、
うん、
移動したときに左側の方はまず滑らせて減速しそうなときに今度はまた雪面を左側で今度押していくということを今度、うん、右側の方に重心を移動させてまた右側を滑らせるということを繰り返しなんですね、
うん、
これがスーパースケーティングで、まあ、クロスカントリー の, そのスケーティング技術としては最もスピードが出せれるテクニックです、
うん、
まあ、実際人を抜くときですね、加速してこう抜こうとするときなんかこの僕もスーパースケーティング使うんですけれども、
うん、
まあ、蹴って2本両腕でこう説明をかきむしるんで、まあ、分かりやすいけどすぐバテちゃうんですよ、ね、この能力の高さがやっぱり抜く能力につながるところに関わってるんで、まあ、トップ競技者っていうのは、まあ、ここはすごいんだろうなっていう印象は受けるんですけど、
うん、
でもう一つ、まあ、今のこのスーパースケーティングなんかは、まあ、大体その平地っていうんですか、ことを想定してるんですけど、もう一つこの平地で行うテクニックとしてラピッドスケーティング、ラピッド、まあ、早いっていう、
うん、
速いチームのラピッドですけど、このラピッドスケーティングっていうのは、まあ、2キック1ダブルポール、まあ、足例えば右左と蹴って両腕で1回ポールでこうかきむしるっていう感じですね、
うん、
左右例えば右でこう雪面を蹴って左に乗り、左で、体重を受けてそれを雪面を蹴ってまた右に、体重を移しっていうの時に、そのダブルキックの時に1回、ワンポールで両腕で雪面をかきむしる感じが、ラピッドスケーティング、まあ、先ほどのスーパースケーティングと違って、先のワンキックダブルポーリングがスーパースケーティングなんですけども、ラピッドスケーティングは2つ左右やってから1回手でかきむしるんで、まあ多少この何て言うんですかね、腕の力っていうんですか、そこは少し半分に抑えられるっていうんですか、その頻度が、
うん、
使う頻度が半分に抑えられる、わかります、ワンキックでダブルポーリングするのとツーキックでダブルポーリングするのと、うん、その違いがあるんで、まあ腕の疲労が少し抑えられる、
うん、
まあ それはあのどちらかというと、まあ、同じ平地を滑るあのテクニックですけども、まあ、少しその巡航速度といいますかね、
うん、
ある一定 の, そのペースを維持するときに使うようなテクニックなんで、まあ、僕なんかはもうほとんどこのラピッドスケーティングで滑っていくような感じですね、
うん、
まあ、ツーキックでワンポールっていう感じ。ただこれもですね、ワンポール、ワンダブルポール、両手でこうダブルポールすると、両方一緒に疲れちゃうんで、
うん、
もっと怠けようとすると、ツーキックで、ワンポールで動いてることが多いです。例えば、右でキック、それから左でキックしたときに、右手でポーリングしたりするだけで、また同じことをずっとやっていく。
うん、
腕は片っぽしか使わないっていう感じ。
片っぽって右左交互じゃなくて、
うん、片っぽをずっと使ってて、いい加減疲れたらこの逆側に戻って使い始める。
うん、
そういうようなテクニックもまあ巡航速度の時に、まあ、使うことはあります。
坂登る時とかまた違うんですね。
これがね、クイックスケーティングっていうテクニックがありまして、同じようにラピッドスケーティングと同じで、まあ、2キックダブル、1ダブルポールなんですけども、2回蹴って両手でこう発揮むしる感じなんですけども、これまず一つはっきりと違うのは、ラピッドスケーティングよりもテンポが速いんですよね。
うん、
まあ、遡りって結構みんなパタパタパタパタいってる感じがあると思うんですけど、
後ろに行く前に前に行くっていう感じだもんね。
そうで、これラピッドスケーティングなんかと違って、あまりキックでですね進もうっていう感じじゃないです。
うんうん、
どっちかというと早く足を持ち上げるっていうのが動いてる感じですね。
うんうん、
まあ、滑るっていう感覚はあるんですけども、でも早くこう足を持ち上げて次 の, 動きに用意準備するっていう感じ、うん、その間、ポールでですねちょっと上にかきむしって上がっていくっていう感じ。
うん、
結構このクイックスケーティングやっぱり疲れちゃうっていうか、まあ、上りの時に使うテクニック
だから、
ね、まあ、疲れるんですけども、うん、ここをうまくですね、やれれるかやれれないかで、その、なんていうか、抜けれるかどうかが決まってくることが多いです。
うん。坂で抜いてる場面あるよね。
そう、結構やっぱり坂の上りよりは、順位が変わりやすいところかなと、印象を受けてます。
うん。
まあ、実際自分がこうやってみてですね、一番やっぱり大変だっていうのは、どのスケーティングにしても結局雪面をこう、捉えて蹴るっていう動作をしなきゃいけないんで、
うん、
屈伸運動、さっきも言ったけど、結局はこの屈伸の機能なんですよね。
うん、
だから、例えば右足で雪面を捉えて、左側の板にこう体重を移動させようとするとき、いかにこうしっかりと膝が屈曲いから伸展にこう伸ばしていけれるか、その押しの力っていうんですか、
うん、
そのタイミングに合わせてポーリングを使っていくっていう、そこのその、タイミングの合わせ方の難しさと、まあ、いかにこのバテずにこのペース配分していくかという感じなんですよね。
うん、
なかなかこれ口で説明するのは難しいんですけど、
うん、
まあ、どんな印象を受けます今の話で。
印象ですか。いや、うん、だからなんだろう、滑るっていうのとちょっとイメージは違うよね。滑らせてはいるんでしょうけど、うん、屈伸運動っていう意味ではさっきも言ったけど、アルペンでも必要な要素で、どこの筋肉が一番疲れるんですか？
やっぱりね、まあ、大腿四頭筋、ハムストリングス、大臀筋、ここはもちろん使いますけども、うん、同時に内転筋がめちゃめちゃ筋肉になるんで、内転筋と、そうですね。姿勢が例えば右から左へと、単に前へ進むだけじゃなくて、左右にも動かなきゃいけないテーマって、かな
り開いていくんだよね、しかも。
そう、
前開きで。
そうなんですよ。ただ、だからといって、じゃあ横に、ハの字がすごく大きすぎると、無駄に推進力としては飛ばれていっちゃう、
うん
う
ん。
そこの兼ね合いが難しいですけども、
うん、
だからこう内転筋のその機能っていうのはすごく求められちゃうとかですね。
うん、
あと、板を引き上げる動作があるんで、やっぱり腸腰筋、股関節クッキングもかなり疲れます。
疲れるんだ。なるほど。
そんな感じで。じゃあ、もうちょっと、うん、次回もですね、クロスカントリースキー、話をちょっとしていきたいと思いますんで。
まあ、軽快にね。
軽快に。スキーだけ
に。
またよろしくお願いします。
あまり説明的になりすぎずにお願いします。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
はい。